マタイによる福音書5章5節をお読みいたします。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。忍耐強い人になって地上にある貴重な働きを任せられる、委ねられる人になろうというお話です。マタイ福音書は5章から7章で救い主イエス様に素朴に望みを託している田舎の方々が集まってイエス様の話を聞いていた場面です。三条の説教と呼ばれる部分ですけれども、5章5節には柔和な人々は幸いであると書かれています。私たちの社会にあって頑張っている人といえば、必ず休みの時に安らぎを求めることになります。頑張ってばかりはいられない、24時間戦い続けることはできないからです。お盆とお正月に民族の大移動が起こります。普段会社などで職場で頑張っている方々が実家に帰る時です。で、帰れば母親がいろいろと面倒を焼いて、世話を焼いてくれます。ごちそうを準備し、お風呂を沸かしと揚げ膳据え膳の対応ぶりです。で、帰ってきた子はそれまで都会で孤軍奮闘だったんですけれども、実家にたどり着くや否や緊張の糸が切れて倒れ込んでしまうこともあるかと思います。でも、こうして3日も経てば元気回復となって、また職場に戻って戦えるようになる、そういうサイクルを民族として持っていると思います。でも、お盆や正月に実家に帰らずにリゾート地に向かうというケースもあります。そこで大自然の恵みに触れて、コンクリートの建物でに囲まれて生きていた日々から離れるという安らぎを得る時を持ちます。大自然の恵みに満たされるだけではなくて、加えて大切なのは安らぎを求めているわけですから、その自然の中に泊まりに行くと思いますけれども、出会った人たちに優しくしてもらうということが一つの大事な要素になっています。出会った人たちはその人に優しくするために、ある意味忍耐力と包容力を持っていなければなりません。せっかく癒されようとしてリゾート地に来たのに、旅館やホテルの人たちがカッカとして怒っていて、叱られたりしたら気分は台無しになってしまいます。お客の側からすると、もしできることであれば多少の無理も聞いてほしい、そういう気持ちでリゾート地に行きます。昔電車に乗って長距離を移動しようという時には国鉄に乗りました。今と違って国鉄は東京駅を中心として地方に全ての電車がこう向かうという形になっていました。でも、国鉄はある意味教育機関でもありました。もしお客様に不手際があったら、教育的配慮として鉄道員がお客様を叱りつけるということがたびたびありました。駆け込み乗車するなよこの野郎みたいな、暴言みたいな言葉が鉄道員のマイクからこう聞かれるということもよくありました。でも、分割民営化されてから、それがその瞬間からパタッとなくなって、国鉄は JR に生まれ変わって少し懐が深くなったと思われます。 実はお盆や正月に限らず、私たち人間はいつも安らぎの場を求めているというのが現実だと思います。安らぎの場を求めるといえば聞こえはいいですけれども、実際には自分を王様として遇してくれるような、そういう場所を求めているとも言えます。繰り返しですけれども、他人にそのような安らぎを味わってもらうためには、その人を遇する人たちというのは忍耐力と懐の深さと愛情深さ、そして腰の低さも必要となります。でも普通はそういうものは持ち合わせていませんので、なかなかそういう場にはいけないということになります。みんなが人間で、みんな突出した忍耐力を持っているわけではないからです。でもところが、行くところに行けばこう例外もあって、そういうところに人と情報とお仕事お金が回ってくるようになっています。ですからホテルやリゾート施設を経営するときに、ある意味経営上で大切な要素というのは、従業員が忍耐力を持っていて懐が深くて腰も低い、そういう人たちを集め、また教育して、そういう体制を維持するということが大切です。お客様が遊びに行って自分がバカにされたと思ったら、もう二度と来てくれないからです。ホテルマンは気さくにお客と話せる人というよりは無口な人が多いと思いますけれども、なぜかというと、お客が口にした要望を絶対に忘れないようにするためだそうです。喋っちゃうとその前に何言われたか忘れちゃうということです。でも裏を返せば、それはお客様のわがままをどれだけ実現できるかというのが勝負となっている業界だと分かると思います。では私たちの私生活で、相手がこうわがままを言ってるな、こいつなんか自分中心だなみたいにこう思ってしまうと、私たちはその人からこう遠ざかりたくなるというのが普通だと思います。でもそのわがままと自分たちに思えることをちゃんとこう受け止めることができるというのが商売繁盛の秘訣、人間関係が深まり広がっていくための秘訣、いろんな人が情報をくれるための秘訣、自分のところに仕事が集まってくるための秘訣だと分かると思います。イエス様は素朴な群衆に向かって、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐからだというふうに教えてくださいました。地を受け継ぐというのは1週間2週間の短い単位ではなくて、10年とか20年とか、そういう長い単位で考えて商売繁盛をする。もっと聖書的に言えば、神様から大切な働きを任されるというのが地を受け継ぐです。ですから無理な要求にもカッとならずに、相手のわがままをもこう包み込める包容力のある人、柔和な人が神様からも働きを任されるのだということがわかると思います。逆に言ってしまえば、忍耐力乏しく怒りっぽくわがままを通すことの多い人は、なかなか仕事とか情報とか人とか集まってきにくいとも言えます。でこの教えというのは、実は旧約聖書で何度も繰り返されている教えです。例えば詩編25編の12節13節、詩編25編12節13節は次の通りです。主を恐れる人は誰か、主はその人に選ぶべき道を示されるであろう。その人は恵みに満たされて宿り、 子孫は地を継ぐであろう。37編の9節には次の通りです。悪事を図る者は断たれ、主に望みを置く人は地を継ぐ。特に詩編37編は礼拝の後読み返していただければと思います。この世の知恵というのは風緑のように振る舞うことです。その時々で自分にどれだけ有意か損かというのを瞬時に判断して動く、目先が利く、そして、損害を受けないということが大事にされています。でそれに対して主のしもべはどう振る舞うのかというとかなり違っていて、悪知恵とか甘い汁とかをこう求めずに愚直に神様に忠実であろうとします。損害を受けても仕返しをせずに、かえって不義を甘んじて受けるから損をするわけです。でもそんなバカなしもべをこそ隠れたことを見ておられる父なる神様が祝福してくださる。長期的な視野に立つと神様の祝福を受けるのが損をするバカな、人間的な知恵で見たらバカな人の方が、でも人間的な知恵で見ると短期的には目先の効いた効く風緑の方が儲かる、そんな風な構造になっています。新聞を読みますと、今日したことで、一昨日したことで昨日どれだけ儲けたのかっていう話が新聞には載っています。株価がどうなったか、毎日の出来事が載っています。でも神様の知恵というのはそういう短期的な物差しでは測りきれないもので、長期的な、しかも神様の力による祝福を教えてくださっています。今は損するかもしれませんけれども、10年後20年後に自分の努力ではなくて神様の恵みによって祝福される、そういう人生を神様は指し示していらっしゃいます。10年20年というのは信仰がなければ待てない時間間隔です。また旧約聖書には箴言の19章11節ですけれども、次のようにあります。成功する人は忍耐する人、背きを許すことは人に輝きを添える。人間関係は時に非常に複雑になって、自分が何か失敗をして罪を犯して、もし相手が許してくれなければこの先一歩も進めない、そういう袋小路に陥ることが何度もあるし、私自身も何度もありましたけれども、そういう時に相手が許してくれたから一緒に前進することができたっていうのを何十回と経験しています。相手が許してくれたから自分は救われたであれば、自分も許すことで周りの人に祝福恵みをもたらすことができる、そういうことを10年20年続けると神様が貴重な働きを自分でしか果たせないような、この地上に70億人の人間がいたとしても自分でしか果たせないような働きをこうそっと授けてください。柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ。間違いのない真理の言葉です。またこの世では多くの人たちが子育てを経験すると思います。親としては今日何か素晴らしいことをして明日その子に収穫があればいいなというのをいつも願ってしまいます。短期的な成果を求めてしまいます。でもそれでは、自分自身もそんなようなのを求められて育たなかった通りに、子育て孫育てをするときに今日なんかやってすぐ明日結果っていうのは 無茶な話であることがほとんどだと思います。それよりは10年20年かけて子供のため孫のために祈り続ける方がよっぽど良いと思います。また子供がお子さんが小さい時にはなるべく生活水準は低い方が貧乏な、どちらかというと貧乏な生活というか、決定的に大事なのは不便な生活を子供が小さい時に一緒にするというのが大事だと思います。忍耐強くよく物事を考える子供がその方が育つからです。でも最近は子供がうるさい時にこうスマホを渡してYouTube の動画をこう見て子供を喜ばせて、親は自分の話すことができるし子供は静かにしてるしっていうのも、とても流行っていると思います。子供は動画を見てたくさん刺激を受けてたくさんの最新情報を得て、ある意味賢く、頭の中賢くなっていくだろうとは思います。こんなによく知ってるんだったら秀才か天才じゃないか、そのうち博士か大臣になるんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけれども、でもスマホというか動画の情報で育った子っていうのは、例えば小学校4年生とかになると今度は子どもたちは抽象的な画像でなくてですね、抽象的な概念というのを学び取って、その単なる具体的なものの連続ではなくて、その文字を通して本を通していろいろ学ばなくてならないっていう年齢に差し掛かると、実はこの子天才じゃなかったっていうのがはっきりすると思います。というのはその後というのは紙を通して文字を通してこう学んでいかなくてはいけないからです。それまでは非常に強い動画の情報でバーッとこう頭の中に刺激があったのに、例えばこの聖書を見たとしてもそんな刺激のあるものっていうのはどこにもないわけで、文字を丹念に読み解いていかなくてはならないわけです。そうすると勉強がもう進まないということになりかねません。刺激が、勉強とか読書とか言っても刺激が足りない、つまらない、そういうふうに思っちゃう子になっちゃうんじゃないかと思います。また手足を動かさないでただ情報だけというと応用の効かない子にもなりかねません。子供を小さい頃から塾に入れればそれはもうたくさんの情報がまた入るし、計算もできるようになるし、勉強が効率的にできるので学校でもいい点数取れるはずですけれども、でも社会に出たらそれが通用しなくなります。社会では自分で資料を集めて自分でその業界というものというか未知の世界を読み解いていかなければ前に進めないからです。でどうせそういうのが社会なのであれば、最初から塾付けにするんじゃなくて、お孫さんとかですね、 塾に行っていい成績取ってっていうよりはもう最初から苦労させて自分で資料を集めて自分で勉強する子っていうふうにこう地頭のいい子にこう育てていった方がいいはずです。でも世の中は目先の受験とか目先の学校のテスト振り回されて、結局何を学校って育ててるのかっていうと組織で働ける人を育ててるわけですよね。でもこれからっていうのは会社が潰れる時代ですので、組織がなくなった時にいかにサバイバルできるのかという、そちらの方がもともとは大事なわけです。ですから学校でいい成績を取ることに集中してしまうと、組織がなくなった時の、もしくは組織のトップに立って未知の世界に飛び込んでいく時の能力というのがなかなか育ちにくいということになると思います。ですから私たちは親として、また祖父母として、もしくはおじさまおばさまとして、大きな視点からより長期的に考えた人づくりというのを教会としてもしていきたいと思っています。お子さんの忍耐力という面を考えても、便利な生活を何十年もしてしまうと、 もうこういう都会にいたらもう避けられないことかとは思いますけれども、そうするとすぐ何か物が手に入らないと我慢できないという子に、大人になってしまいます。電気が止まったら生きていけない子になってしまいます。で、当然ですけれども、そういう忍耐力がなくなると、わがままなお客様の相手が当然ですけど できなくなっていきます。小さい子供、次世代を担うリーダーを育てるために、私たちは、まあ、自分の子孫であるか否かにもかかわらず、子供たちのために1日に1時間でも2時間でも祈り続けることができたら最上であると思います。ただ祈るだけでなくて、加えて恥ずかしいことでも、そのうちの誰々のために祈ってください、教会の先輩たち、仲間にお願いをして祈ってもらうというのがとても力になります。短期的にはこんな失敗しちゃってって恥ずかしいことを知らせることになるかもしれませんけれども、その積み重ねで皆さんに祈ってもらって、神様が働いた結果、柔和な忍耐強い周りの人たちのわがままをも受け止められる人に祈りの結果なっていきます。そういう形で私たちの知っている子どもが、関係者がこの地上にあって、生きがいに富んだ人生というか、神様から君に任したからねっていう、こうその人しかできない、つまりその人の賜物が十分に生かされる人生を歩む、そういう大人が私たちの群れからもどんどんこう生まれるようになっていけたら素晴らしいと思います。私たち大人はともするとその日のその週のその年の収穫で一喜一憂してしまうと思いますけれども、神様はそれよりも10年後20年後にその人がより貴重な働きをできるように、70億人80億人の人間がいる中で、周りの組織に振り回されて終わりのような人生ではなくて、その人の賜物の力、個性が、リズムが、人生、その生き方のリズムがこう生かされる人生を歩めるようになることを、神様はそちらの方に私たちを導いてくださっています。で、私たち自身も柔和さをますます祈り合って身につけることによって、神様に喜ばれる働きを続けていきたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。どうぞ私たちの浅はかな知恵を砕き、あなたの平安と約束で満たしてください。地域の子どもたち、また自分たちの教会に通う子どもたち、子や孫が柔和で忍耐強く、周りの人たちのわがままをも受け止められる包容力を身につけることによって、その子にしかできない働きを任される、そういう貴重な人生を歩めるようになりますように。私たちも自身も祈り合いますので、どうぞ創価教会にもそのような貴重な働きを委ねください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。